とても以前から仲良くさせていただいております、田主になります。カルバリーチャペル西東京の中島と申します。奉仕を しているんですけども、子どもの教科学校 の教師、それから、一応長老という役目と、またその他いろんな奉仕をさせていただいているものです。今日ですね、今日このようにこちらに招いてくださって感謝します。お祈りをありがとうございます。実は最近ですね、会社で引っ越しがありましてですね、東村山っていうところだったんですけど、それが狭山の方に、田舎の方にですね、引っ越ししてしまいまして、毎日の通勤とかですね、それからこの仕事がこう変わりまして、こうバタバタとですね、本当にこの落ち着かない毎日が実は続いているんですね。でこんなことで、こちらのロゴスにですね招いていただいたのに、奉仕なんかできるかしらとちょっと実は心配していたんですけども、背後で全てを支配して、そして運んでおられる神様が本当に支えてくださって、今日皆さんこの世の皆さんの前に平安を持って立つことができる恵みを感謝します。で今朝もですね、西武新宿線が地震事故で一時ストップしてしまいましてですね、いやこちらに来ることさえできない、一時不安、ちょうどその時間にですね会ってしまいまして、このように守られていくと、本当にありがとうございますと神様に感謝したいと思います。私たち自分の思い通りにですね、この行かないことが本当に多々あります。でそのためにがっかりしたり心配する私たちなんですけども、神様は私たちのことを全てご存知の上でことを運んでおられる方です。その神様が今日も明日もですね、一人と共におられるという、この平安に勝るものはないなと本当に思っています。これからのひととき、ぜひこの神様の語りかけに耳を傾けていきたいと思います。お祈りを持って始めます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心を、思いをキリストイエスにあって守ってくれます。今日あなたの御言葉を聞くために、歌たち一人一人ここに集まりました。今どうぞそのお一人お一人の中に聖霊が行き巡り、語りかけ、働いてくださって、霊の目をどうぞ開いてください。そしてあなたがどんな中にあっても共にいて、ゴールまで運んでくださる、そのことを心から信じる、その信仰の視野を与えてくださいますように祈ります。一人としてこの恵みから漏れることがないように、離れることがないように、豊かなあなたとの生きた交わりのひとときとしてください。先ほども祈られましたけれども、イスラエル旅行中の赤瀬さんご夫妻、またそのご一行の上に豊かな神様の守りがありますように、イエス様の皆によってお願いいたします。アメン。それでは今日はですね、ローマ書というところを学びたいと思います。3章自分の教会で月に1回メッセージさせていただいていて、順番に1章2章3章と来ていて、ちょうど今日この時ですね、3章をやるように導かれました。でいきなり3章と言われてもですね、ちょっとローマ書全体についての説明をしておいた方がいいと思います。 ちょっとその、お時間をイントロとしてですね、いただきたいと思います。ローマ書書かれたのはいつ頃かと言いますと、だいたい紀元後の58年、この頃と言いますと、このパウロの、伝道旅行、1回2回3回とありました、この3回目の伝道旅行中で、コリントのというその町にいた時にこのローマ書を書きました。といってもパウロ自身はまだローマには行っておりませんけども、そのような中で書きました。で、どんなことがこのローマ書に書いてあるかと言いますと、一言で言えば信じるだけで救われるんですよということが、まあ随分はしょって言いますとそういうことになります。で、大体ローマ書3つに内容的に分かれます。一つは福音、本当の福音とは何かということを、そして二つ目は神様の救いの計画。神様には大きく大きなこの救いの計画を持っておられる。聖書全体を通してそのことを私たちは見ることができるんだと。その神様の救いの計画が二つ目に書かれています。そして三つ目は、クリスチャン生活のマニュアルといいましょうか、実際どのようにして毎日この世でクリスチャンとして歩んでいけばよいかという、そのマニュアルが書いてあります。で、なぜパウロはこのローマ書を書いたかというその理由なんですけども、福音と言いましても、実は本当の福音じゃない偽福音というのがあります。それは立法主義という言い方ができるんですけども、その偽の福音に対抗するために、その偽福音に対する備えのためにこれが書かれました。どういうことかと言いますと、パウロが作ったそして育てたこのコリント教会というその教会にですね、ユダヤ主義者、クリスチャンではないんですね、ユダヤ主義者というその偽の教師が入り込んできてしまいまして、このコリント教会でこの偽の福音、教えを広め始めたんですね。で、それによって本当の恵み、この聖書にあるこの恵みの福音というものがこのずらされていってしまいました。で、それを知ったパウロがローマのクリスチャン、これから、見ますこのローマのクリスチャンが同じ目に遭わないように、同じようにしてずらされることがないようにという願いを持って、そのためにこのローマ書を書きました。まあ、このユダヤ主義者のですね、この魔の手がローマに伸びる前に、ちゃんとした正しい福音とはこういうものだということを彼らに伝えようとしたんですね。このローマ書の1章の14から17にこういうことが書いてあります。1章の14から17、私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音は恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここでパウロは福音はと何度もこの福音を繰り返しています。この福音とは何かということ、これがこのパウロがこのローマ書を書いた一番の理由なんですね。 ですから私たちがこのローマ書を読むときにですね、本当の福音とは何かということがしっかりとこう学ぶことができます。そして学んでいくうちにですね、私たちのクリスチャン生活が変えられていくのを体験することができます。それがこの書いてある福音の力、私たちを変える福音の力なんですね。じゃあなぜこのコリントの教会の人々クリスチャンがこういとも簡単に偽の福音にこの流された、ずれされてしまったかと、それを私たちは知っておく必要があります。とっても私たちにとって大事なことなんですね。その原因はユダヤ人クリスチャン、ユダヤ教からこのクリスチャンになったそのユダヤ人クリスチャンに原因があります。ユダヤ人と言いましてもですね、この日本人とかアメリカ人というその国籍のことを言ってるのは、ユダヤ教を信じてる人のことをこのユダヤ人と言いますけども、旧約聖書に見ますと書いてあるんですけども、神様に選ばれて神様から律法を与えられた特別な民なんですね。もう子供の時から神に選ばれたこの選民、選ばれた民としてプライドをこう高く持って一生懸命律法を守り行ってきたのがユダヤ人です。でそんな彼らがイエス様に出会います。そして本当の福音に受け取ってこの救われてクリスチャンになります。そして教会に集うようになったのはいいんですけども、教会ではご存知の通り、全ての人は神様の前に全く平等、全く同じ神様の民だとこう教わっています。それを喜んで共にこう一緒に交わっていたんですけども、だけどな、生まれも育ちも生活スタイルも全然違うしな、第一自分たちの方が聖書もよく知ってるし信仰もないんだから、それに比べてなんか救われたばかりのようなあそこにいるような外人、まあこの異邦人のことを外人、異邦人って言いますけども、同じ祝福を彼らも受けるなんてなんか気に入らないな、同じは嫌だと、そのように思ってきている。ちょうどそのところにそのさっき言った偽教師、このユダヤ主義者の偽教師が入り込んできて、そのユダヤ人クリスチャンのそのプライドの花をくすぐるんですね。信仰信仰って言うけど、やっぱりね、ルール、この律法をちゃんと守って、そしてユダヤ人にならないと神様は祝福してくれないんだよ。だってあのパウロ見てごらんよ、ルールなんか守らなくていいんだと、まあ本当はそうは言っていないんだけども、ちゃんと守っていない、だからあんなに大変な目にあってばっかりいるじゃないかと彼らは言うんですね。これが律法主義の特徴です。足りないところ、何が足りない、自分たちのここが足りない、教会のここが足りない、ここが悪い、ここが欠点だ、そこを直せば神様祝福してくださるという、そのような考え方、私たちもよく見受けられるかもしれません。それが律法主義の特徴です。足りないところを強調し、人の側で何とかそこを補おうとし、人の知恵でそれを付け足そうとする、その律法主義の特徴があるんですね。そのようにして外側の行いばかり整えよう、かっこよく見せようとする結果どうなるかというと、外見は立派でもその内側は罪そのまま、これが律法主義の落とし穴です。私たちも あ、教会、あ、ちゃんと毎週行ってますよ、奉仕もしてます、献金もしてます、聖書もちゃんと読んでますよ、だから自分は大丈夫、神様は祝福してくれますよ、これは実は偽福音なんですね。どんな良い行いによっても私たちのこの罪を消すことは決してできません。唯一イエスの十字架によらなければ罪を消すことはできないんですね。私たちが祝福されるのは行いではありません。全くの神様の一方的な恵みあるのみですね。神様の前ではベテランクリスチャンも新米クリスチャンも全く同じものであります。ああ、こんな罪人のこの私のために神様は愛してくださり、命を捨ててくださり、そして私のことをよくしてくださった、神様に感動して感謝する、だから一生懸命ルールを守り、一生懸命教会に通い、一生懸命神様に従い仕えるというのが恵みの福音を受けた私たちの姿だと思います。ぜひ今日このコリント教会の先ほど言いましたこの姿のように恵みぼけって言いましょうか、恵まれて当たり前なんだと、神様の祝福を受けて当然でしょうと、そのような恵みぼけして私たちのこの生活がずらされないように、もう一度今日ですね、この神様の恵みの福音にこの原点に戻ってこの3章を見ていきたいと思います。長いヒントになりましたけども、3章これから始めたいと思います。3章のテーマは神様の恵みが現れた、ついにイエス様が来たぞということをお話しします。そして2つの前半と後半、2つの内容に分かります。1節から20節、ここにはみんな罪人という内容が書かれております。そして後半はガラッと変わります。21節以降は神の恵みが現れた、このテーマが書かれています。このローマ書の1章から今私たちが開けているこの3章の前半のところまではずっとですね、この罪についてずっとパウロが書いているんですね。でちょうどですね、なんて言いましょう、この宝石、光り輝く宝石の下に敷くこの黒い布切れのような部分だと思ったらいいかと思います。その光り輝くその宝石をこう目立たせるためにこうあえてこの地味な黒い布を敷いている、そのような姿を思い浮かべてください。もうこれでもかこれでもかというほどにですね、もう暗い、下を向きたくなるような、そういう話がずっと一章から続いていって、そしてその上にその宝石が際立って美しく輝く、その恵みというその輝きが後半に出てきます。自分がいかに罪深い人間か、自分がいかに何一つ神の前に良いものはないものかと、私たちが徹底的にそのことを神様の前で認めた時、この後半出てくる輝くこの恵みの凄さが私たちにこう迫ってきます。ぜひ今日そのことを体験したいと思うんですね。このパウロ前半でですね、一人で質問して一人で答えるという形でずっと話を進めています。まあ、皆さんがこの電化製品、洗濯機とか、 電子レンジとか買った時ですね、トリセツが出てついてきますよね。でトリセツを開けますとですね、まあ、最後の方によくあの Q&A というページがありますよね、こんな時どうする、こんな時どうする、ね、電源がつかないとか、あの温まないとか、なんかそういう時にどうしましたかっていう、なんかそういうような Q&A のその、コーナーがありますよね。もう読んでる人が、その使ってる人 がですね、こう聞きたくなるような質問、それを自分でパウロは前もってこう書いて、そしてそれに自分で答えているという形なんですね。ところが、まあ、その電化製品ではありません。これは全てのこの答えが誤りなき神の言葉に基づいて答えられています。旧約聖書を引用してそれに答えているんですね。まず一節と二節です。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか。割礼にどんな益があるのですか。それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。いきなりデマと言われてもなんだこれだと思います。それは前からの章の続きなんですね。で前の章ではユダヤ人がボロクソに言われているんですね。良いところなどあなた方には一つもないんだよと、あなたも同じ罪人なんだよと、もう徹底的にこのユダヤ人が前の章でボロクソを呼ばわり、罪人呼ばわりしています。もう何もいいところなんかないんだと。それを受けてではユダヤ人の優れたところは何もないんですかと、いや優れたところはありますよとパウロは答えています。何が優れているところか、それは神に選ばれたということです。この割礼という言葉がここにありますけど、これは律法のことだと思ったらいいと思います。神の言葉、律法のことというふうに思っていただければと思います。あなただけが神に選ばれました、あなたは特別な存在ですよ、なんかそういう言葉を聞くと私たちはそうか、なんか自分は他の人よりも優れているのかなというふうに、なかなか俺もまんざらではないなと、まあ、自慢したくなる私たちですけども、なんか時々皆さんも家にいるとですね、なんかどっかからか得体の知れない手紙が、封書が届きないでしょうか。あなたは特別に選ばれた方、あなたに特別に選ばれてこれを送っていますよ、見たこと あるんじゃないですか。あなただけに与えられた大金持ちになるチャンスですよみたいな、そういう封書がですねたまに来ますよね。でも本当は私たち自身に何か価値があるからでしょうか。何か良いことをしたから選ばれたんでしょうか。そうではありません。ただ神様の一方的な恵みによってここにいるんですね。で実は選ばれたというこの意味は、なんか特別待遇されてるという意味よりも、私は責任、務めって言いましょうかね、そういう意味があるなということを思います。例えばオリンピックの代表に選ばれました。で選ばれたことはすごいことですよね、嬉しいことです。でもオリンピック出て試合に勝つ、日本の代表、日本なら日本の代表、その代表としてですね、重い責任、務めを持つ、それのと同じ意味合いだと思うんです。ただ私たちクリスチャンは自分の力で頑張って試合に勝つぞ、やり遂げるぞと、そのようなこの世でいう務めとは全く違います。私たちクリスチャンは神が運んでいるんだと、神がしておられるということを信じて神様に委ねて歩むという務めです。 自分がこれだけしたんだから祝福されるんだと、祝福を勝ち取るんだと、そのような行いではなく、自分の頑張りを捨てて神様のシナリオ、神様の計画を受け取って歩む信仰によるという務め、これが私たち選ばれたもの、使わされたものの責任だと思います。ところがこのユダヤ人は、ここで見ているこのユダヤ人は、自分は神に選ばれたんだと、特別な存在だ、特別な民だと言って勘違いして高ぶりました。なぜならば、私は3つの理由があって、それが欠けていたんじゃないかと思います。それは愛と聖霊と視野。愛とは神様との生きた関係ですね、愛の関係。そして聖霊、聖霊を彼は持っていませんでした。そして3つ目は視野。神様が、神様のしのりを持って今も働いている、今もこの自分を運んでいるんだという、その信仰の視野がなかったんですね。愛と聖霊と視野。私たちもこのユダヤ人のように、自分の力を誇り、自分の行いに頼る人力信仰になっていないでしょうか。神様と自分との関係はどんな関係かな。いつも聖霊の声を聞こうとしているかな。神様のくださる計画を受け取ろうとし、神様の視野を自分は忘れていないかな。いつもそのことを神様の前でチェックしたいと思います。二つ目の取説は3と4節。では一体どうなるですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。神は真実で正しい方だということですね。この真理から絶対にずれてはなりません。私たちが試練に遭うと、なぜ私だけこんなひどい目に遭わないといけないの、神様は私のことなんかほったらかしだ、神様は自分のことを愛していない、そのように神様の愛を疑ってしまう私たちです。でも神様はいつも正しい方、私たちに対するその愛は決して変わることはありません。私たちは今読んだように不真実で変わりやすいもの、ちょっとしたことですぐ揺らぐものです。けれども神様は愛、私たちに対する愛は最初から最後まで決して変わることがないんですね。ここから一歩も、一歩たりとも一秒ともずれたくないように、ずれることがないように、離れることがないようにと願います。三つ目の取説、五と六節です。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。神は正しい裁きを行うことのできる唯一の方である。神様の下す裁きはいつも正しいんだと その次の Q&A にもつながります。7節と8節、でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちは、このある人たちっていうのはユダヤ人のことですね。ユダヤ人のその偽教師のこと、それが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。神様の裁きはいつも正しい、いつも公正であるということがここで言われています。ちょっと先になりますけども、同じローマ書で12章の19節にこういうことが書いてあります。12の19、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。神様は必ず悪を裁き、正しい報いをされる方です。神様、なぜこんなことをほっとかれるんですかと私たちは言いたくなる時があります。でも神様は悪を必ず裁き、正しい報いをする方です。ですから神様に委ねる、神様に任せなさいと神様は私たちに命じておられます。この、今読んだこの3章の7節と8節は警告なんですね。ユダヤ人のデマ、この嘘を真に受けちゃダメだよと。俺たちが悪いことをすれば悪いことをすればするほど逆に神が正しく清くなるんだから、もっと悪いことしようじゃないか、そうすれば神様が清くなるんだから、もっと悪いことしようじゃないかと、そのようにパウロが言いふらしているよと。そのようなデマ、そのようなデマをこう言いふらしているって言うんですね。でもそんな嘘をあなた方は信じちゃダメですよと。そのようなデマを言う者は当然罪に定められますと、ここで警告しているんですね。そして最後の取説 Q&A 5つ目ですけども、9節と10節を見てください。ではどうなのでしょうか。私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。正しい人は一人もいない。ユダヤ人はもちろん、全ての人は一人残らず罪人だと言って、これからこのパウロがですね、聖書、その旧約聖書をこれでもかというほどですね、引用していきます。旧約聖書オンパレードというようなことがこれから起こるんですね。それは次のように書いてあるからです。10節から、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。また別のところで13節、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない。誤りなき神の言葉がこれだけ語っている通り、 全ての人が一人残らず罪人だということをここで言っています。そして19と20、この1章からずっとパウロが書いてきたことの結論、このまとめが19と20に語ります。さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。これが一章からずっとパウロが語ってきたことの結論です。神の言葉を人間の力で守ることは決してできない、これが結論です。神の御言葉を守ろう守ろう、やろうやろうとすればするほど、願えば願うほどできない自分にがっかりします。ああ、人を許したくても人を許すことができない自分、悪い習慣をやめようと分かっちゃいるんだけどもやめることができない自分、ああ自分はなんてダメな人間、惨めな人間か、もう手のつきようがない、もうお手上げだ、ここに連れてくるのがこの律法の役目なんですね。でもある人はこう言うかもしれません。中島さん、罪人罪人って私のことを散々罪人呼ばわりするけども、そんな私は悪人じゃないよ、人を殺したこともないし盗みを働いたことなんか一度もないよ。でも実は私たちと神様との物差しが全く違うということを知らなきゃなりません。物差しというのはこの善悪の基準ということですね。私たちの物差し、それは、まあ、100点取れば OK だ、でも神様の物差しは100点満点を取らないとアウト、まあ、分かりやすく言うとそのような開きがあるということです。この物差しを説明してくれるのが旧約聖書、律法です。律法は神がいかに完全で神が正しい方かということを教えてくれる説明書です。そして神様はそこに書いてある正しさを私たちにも要求してくるんですね。神様の物差し100点満点取らないと、1点でも足りなければアウト、罪人と。私たちの中に神様の前にこの有志、その OK とされるものは何一つない、一人残らず地獄行きだ、これが実は私たちの本当の姿なんですね。でもたった一つだけ、たった一つだけこの罪から逃れる方法があります。それがこの後半、この3章の21節から5章まで続く恵みという方法です。ここから景色がガラリと180度一変します。それを見ていきましょう。21節、しかし神は、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全てのものに、全て信じる人に与えられ、何の差別もありません。どんな人でも信じる人にこれは与えられる義だということですね。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに、値なし、何も私たちはしていないのに OK と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。 それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなんです。イエス様が私の罪の代わりに十字架にかかって死んでくださった。でこれを信じて受け取るという方法が唯一の方法、行いではなく信仰によって OK 義とされる、これが私たちがこの罪の呪いから、悪習慣から、自分では決して変えることのできないその縄目から自由にされ逃れられる唯一の方法だということです。今見ましたこのところに斜めの備え物という言葉が出てきます。イエス様は斜めの備え物として示されました。昔この旧約聖書の人々は自分の罪をこの許してもらうために斜めの備え物というその捧げ物ですね、牛とか動物といった動物を神様に捧げていました。いわゆる生贄礼拝ですね。神様、この私の罪深いこの私の代わりにこの動物を捧げますから、どうぞ私の罪をその代わり許してくださいと言って神様に捧げる生贄礼拝ですね。でも初めはもう本当に神様に対する感謝と信仰で捧げていましたけれども、だんだんとそれが形だけの礼拝儀式になってしまいました。ああどうせ罪を犯したってまた動物を持っていけば帳消しになるんだから平気平気、罪そのままになっていきます。私たちのこの毎週の礼拝が同じようにただの集まり、ただの集会の繰り返しになりませんようにと、ここを読んでいてそういうふうに本当に思います。それは月曜日から土曜日までの一人一人の過ごし方にかかっているんじゃないかなと教えられます。そしてそのようなただの形だけの礼拝、生贄礼拝の姿を見た神様は思いました。ああ生贄礼拝で人の罪をあがなうことはできないんだな。そして血によるここにあるなだめの供え物としてイエス様を私たちに送ってくださいました。それがなだめの供え物ということの意味です。27から30まで最後お読みします。ここも質問形式なんですけども、それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく、律法を守りを行うということによって義と認められる、良しと認められるんじゃなく信仰によるというのが私たちの考えです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人、外人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と見てくださるとともに、割礼のないもの、つまり割礼を受けているか受けていないかと関係なく信仰によって私たちを清いもの、罪ない気ものと認めてくださるんです。皆さんにこの質問をして最後したいと思います。閉じたいと思います。もし皆さんが1週間の間聖書全然読まない、祈りは1秒もしない、教会に全然行かない、教会のことも全然考えない、しかも家族と言い争いをして 喧嘩はするわ、もうイライラして職場に行っても仕事もうまくはかどらない、果てはまあ風邪でもうフラフラ、熱40度最悪の状態、そんな時に祈る祈りを神様は聞かれるでしょうか。神様、私を祝福してくださいなどという祈りは聞かれるでしょうか。仕事がうまくいきますように、そのような祈りは聞かれるでしょうか。最初話したように、もしあのコリント教会のようにですね、昨日今日来たあんな外人よりも私の方が長くクリスチャンやっているんだから、よく聖書のことを知っているんだから私の方がマシだと、もし思う人にとってはそのような祈りが聞かれるわけないよ。どっかの宗教みたいに良い行いを一つしたら罪も一つ帳消しになるよという、そのように思う人にとってはそんな祈り絶対ね聞かれないと思うと思います。でも実は神様はそのような罪人の祈りを聞いてくださいます。罪人の私たちの祈りを神様は聞いてくださいます。ですから私たちはイエス様を救い主として信じてクリスチャンになることができたんですね。この到底ありえない、絶対私たちには考えられないことを皆さんはそのまま今日信じられますか、問いかけられていると思います。実はこれが信仰による義という意味です。もう全然神様のこの物差し、神様の言う基準には全く届かない、一点も届かない。私たちの罪のためにイエス様が死なれ、そして私たちは買い戻されました。ただそれを私たちは受け取り信じるだけです。実はそれだけではないんですね。神様の言葉を守り行う者へと変えてくださるというすごいゴールがこの3章の一番最後の節に約束されております。この子は私の行き着く神様が運んでくださるゴールの姿です。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。パウルは好きですね、この絶対という言葉を使うのが好きみたいで、絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立する、確立するということは律法を行うことができるという意味です。ここに福音の真髄があると思います。ここに私たちの行き着くゴールが書かれています。福音とは、ああもう私は罪許されたから、もう律法を守らなくてもいいんだ、よかったよかった、頑張って律法を守り行わなくても神様は祝福してくださるんだ、で終わりではありません。私たちは神様のことを守る者に、実際にそれを行うことができるように、決して私たちは自分では愛することができなかった人を愛することができるように、許すことのできないような人を許すことができるように変えてくださるというのがこの福音の真髄です。そこに私たちは神様によって運ばれるという約束、これが福音の力ですね。一体そんなことがこの私にどうしてできるんでしょうか。それは聖霊だと思います。ローマ書8章の同じ8章の同じローマと8章の2から4 2節から4節、8章の2節から4節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため立法にはできなくなっていること、自分の力ではできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子イエス様、罪のために罪深い肉と同じような形、つまり私たちと同じ人間 としてお使わしになり、肉において罪を処罰された。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む、御霊によって歩む私たちの中に立法の要求が全うされる、つまり立法を守り行うことができるようになるためなのです。飛んで12から13、14、ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。ああ自分はなんて惨めな弱い人間だというふうに自分の肉の思いに従う必要はないということですね。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。霊的に頑張ろう頑張ろうとしたらあなた方は霊的にダメになっちゃうよと、死んじゃうよと。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、自分がこうしたいああしたいという自分の願いや自分の思い、肉の思いを捨てて神様に従っていくならば、あなた方は生きる、霊的に生きるんだと。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。この導かれる人はっていうのは、自分の力で従うという意味よりも、決断する人はと、神様の前に従おうと決断する人は誰でも神様の子供なんですよ。これが約束されています。私たちが日々神様と交わる中で、この神様から示された罪を告白し、そして聖霊の導きに聞き従う、その日々の歩みの中で、この恵みの福音が私たちをこのようなものに変えてくださいます。これこそが私たちの伝えるべき本当の福音ではないでしょうか。偽福音ではなく本当の福音がここにあると思います。神様の恵みが現れましたよ、ついにイエス様が来ましたよ、私たちは弱いもの、罪深いもの、だからイエス様が来てくださいましたと言って、私たちはこの福音を述べ伝えていきたいと思います。それではお祈りを持って終わります。お祈りの中で、一つ、祈った後で賛美したいと思います。神様、私たちはしばしば何をしていいか、これをしていいかいけないかと言って、行いを基準にして自分の信仰を図ろうとしてしまうものです。しかし私たちの中には、生まれつきのこの肉の中には、あなたを喜ばせるものは何一つないものです。神様に裁かれて当然の罪人であるのにもかかわらず、私たちを愛し、今日見ました名だめの備え物としてイエス様をあなたは送ってくださって、一切の罪から私たちを許し、私たちに聖霊を与えてくださいました。そして御言葉を守り行う者にと変えてくださること、いや変えてくださったことを、もう一度あなたの前に今日感謝します。この恵みの福音に今週もしっかりととどまり、この私を変えてくださったその神様、その恵みの福音を、そのイエス様を伝えることができますように、人々にこの恵みを分かち合うことができますように助けてください。イエス様の皆によってお願いいたします。